お待たせしました。やっとなんです。ようやくなんです。新年2015年明けてから初めてまともなテンションで、ようやくポッドキャストが収録できます。テクノロジートークステーション755回目。西暦2015年1月15日木曜日夜22時55分くらい収録ございます。テクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、さっきって言ってもまあちょうど今から12時間前か、今日1月15日の、午前中に退院してきました。案外ね、退院するときっていうのは結構こうあっさりしてるもので、一回入院したことある人ならわかると思うんですけど、あの会計がねちょっといろんな高額医療費のなんか手続きの関係で支払い今回はしなかったんで、請求書を待ってたりとかすることがなかったんで、あの回診が9時ぐらいに終わったらもうそのまんま帰っていいっすよって言われて、俺は外来に来たのかみたいな感じのノリで会診終わったらすぐ帰れましたけど、はい。まあその辺のこう病院の話とか、あとまあ今回まあ実質今年最初の放送みたいなところあるから、まあいろいろ話したいこと15分まあちょっと短いような気しますけど、話せる限り話したいと思います。はい、ということでやってきます。まあある程度実感もたっ、まあある程度って言っていいのかわかんないんだけど、12月のね、本当年末に長年僕の家でね一緒に住んでいた家族が、亡くなって、でそこから通夜だの葬式だのいろいろやっていったと。でようやくこう落ち着いたかなというのが大晦日だったんで、一段落って意味での落ち着きね。でようやく落ち着いたなっていう大晦日にさ、掃除でもするかみたいなね感じになってきて、でまあちょっとね、まだお金関係、その誰かが亡くなったってなったら保険とか銀行とかのいろんなやり取りがあるから、そこでちょっとATM がうんぬんかんぬんだみたいな感じで、僕も午前中2件ぐらい銀行行ってきてさ、でその銀行から戻ってきた時に痛っってなったんですよね。背中が痛い、僕が自然気胸だ、肺に穴開いたな、肺から空気漏れてるな、肺がしぼんでるなっていう風に感じるのは、僕の場合は毎回そうなんですけど、背中の痛みなんですよね。で背中の痛みプラス動くと、体がね、体動かすと肺が動く、ゴロゴロ動くっていう感覚なんですよね。でそこでもう肺の動きゴロゴロっていうのが僕の中では決定打なんですよ、毎回。で、あ、間違いないってそこで確信するんですよね。息苦しさっていうのはね、まあ自然気胸、肺に穴が開いて空気漏れる、まあもちろん漏れるわけだから息苦しいに決まってんだけど、僕の場合ね、息苦しいっていうのは自然気胸以外にもね、精神的な面で結構心臓バクバクになるっていうこととは関係なく息苦しくなるらしいんですよ、ストレス溜まると。だから呼吸苦っていうのはね、僕の中では自然気胸の目印じゃないのってことで、まあいろいろ、まあ肺が動いた、わかったってことで、病院に直行したら、さすがケクノさん4回目だもんねと、そうですと、自然気胸でございますと。ただまあ今入院することじゃないかもしれませんねみたいな、 ちょっと自然に治るの待ちましょうみたいな、ことだったんですよね。で、それが12月31日の話で、何もないまんまで頑張って1週間待ってたんですよね。自宅療養してたんですけど、やっぱり治ることなかった。で、結局ね、仕事を始めたんですよ、塾のね、あの個別指導の方の塾の仕事で、あのそれい、その塾行って次の日だね、悪化してたんですよ。っていうのもね、あの1対1の個別指導とはいえ、個別指導だから近いんだよ、距離感、生徒との。1対1だから普通に会話するようなノリなんだけど、やっぱりね、あの会話するとか、あと前回のケクステもそうなんだけどね、あのね、息吸うのが結構しんどいの。こう話す、会話をするとかトークをするっていう時に、やっぱり息を多めに吸ったりとか吐いたりとかっていうのを繰り返してるから、結構ね、肺に負担はねかかってるんです。それは、まあ、この番組聞いてくださってる方の中に、実際に私もツイキャスとかニコ生とかポッドキャストとか話すっていうのをやってますって人なら、あの、あなたもそうなんだよっていうのを言っとくと、かなり呼吸器に負担というか、力はかかります、この、あのポッドキャストっていうものは。だから話し疲れたっていう感覚あるでしょ、あの感覚です。で、ああなっちゃったから、でもう悪化したから、あの塾で授業やった次の日に、緊急で、まあ、予約は入ってなかったんですけど、すいません、外来で行かせてくださいっていう風にお願いして、で外来で行ったら、あのケグノさん悪化してますよと。もうちょっと、あの緊急ではあるんですけれども、この、今日の午後に、即入院ということにしますと、部屋は空いてるんで大丈夫ですと言われたんで、入院になったっていうことなんですよね。はい。で、まあいう経緯があったわけなんですよ。まあ、なかなかね、ちょっとあの入院までが遅かったなっていう気はするんですが、結果的にですね、あの個別指導の方じゃない方の、僕にとって、まあメインの方の仕事の方が、仕事始めが実は明日なんですよね。1月の16日で、退院したのが15日、今日なので、まあ、ちょうどあの休みが終わると同時に退院ができるっていうところでは、まあ、ちょうど良かったかなみたいな感じしますけど、やっぱりなんだろう、あの入院生活もまあ楽なようでね、やっぱり自分の日常の生活に戻るのにもう1日ぐらいこうブランクは欲しかったななんて気は、しますけどもね。はい。まあ、何よりこうあのまさかね、退院してその日に収録すると思わないですよね。まあちょっと話しておこうかななんて思ったんで、今ちょっとこうやって話してますけど、入院生活のことに関しては結構ツイッターでのね、なんかやり取り、あの多くの方がリツイートしてくれたり、あのリプライしてくれたりしてたんで、やり取りは結構したんですけど、お見舞い今回結構いろんな人来てくれて、嬉しかったですね。ツイキャスでおなじみのあのヌーボさんとか、あの宮沢県とか、なんでこうネット関係の人ばっかり来るんだろうという感じですけど、あのリアルの方ね、あの仕事仲間とかも来てくれたんですけど、まあ、それよりも、ネット関係の、ね、知り合いの方がなぜか、多かったっていうところは、まあ、俺の人生何なんだろう、ネットの方がちょっとネト重してんのかなみたいなね、ことを思っちゃったりもしましたけど、まあ、っていうような感じになってて、うん、まあ、でも多くの方、思ったより多くの方がお見舞いに来てくれて、あの嬉しかったななんて思います。どうもありがとうございます。あの会期祝いというか、お見舞いの返しかな、どっかのタイミングでできたらなというふうに思っております。本当にあのね、お見舞いね、やっぱね嬉しいよ。誰もいないしね、暇だし退屈だし、いくらね、テレビ見放題ですよとか、家からパソコン持ってきてね、僕はあの外付けハードディスクに映画とか入れまくってますから、1テラの外付けハードを2つ持ってって、2テラ分の映画と自己啓発の DVD をひたすら見てたんですけど、まあ、入院してようがしてなかろうが、まあ、似たようなこと自分の部屋でやってはいるんですけど、 やっぱね、ずっとベッドの上でおとなしくしているっていうその状況自体にストレスがかかってるような気がするんだよね。でその状況で誰かが来てくれるっていうのはすんごいね、嬉しかったと思うし、うん、それは僕長年、かなり入院してますからね、自然気境だけで4回入院してますから、今回4回目ですから、なんかやっぱ誰かが来てくれたっていう時の嬉しさっていうのは正直言ってあるんですよね。かなり長いさせちゃってたんですけど、宮沢県にしてもヌーボさんにしても1時間以上、ヌーボさんに関しては2、3時間近くいさせちゃったんじゃないかな。ずっと食べらせちゃってね、もうごめんねごめん、なんか帰るタイミングをこう彼女も見計らってたんじゃないかなってちょっと思うんだけど、本当に、感謝してます、ありがとうございます、あとはね結構ね自然気境って若い人がなるので、今回珍しくね同じぐらいの年代の人の患者さんいましたね。手術をその同じぐらいの年代の人は手術をしたみたいだったんですけど、開胸手術ですね、胸を完全に開ける手術を、やったみたいで、ちょうど手術から帰ってきた時のベッドをエレベーターから、ね、戻ってくるのを見て、呼吸を援助するため の, 管みたいなの入ってさ、呼吸するたんびにプスクーみたいな音が聞こえるんですよね。僕ね、でも僕もそうだね、僕も去年の2月手術した時とかやっぱり両方の肺を切ってたんで、かなり呼吸苦しかったのを覚えてたんで、今回はね手術しなくてよかったなーなんて思いますけど、やっぱね自然気境はね再発しやすいっていうところがかなり怖いところなので、で若さんの知り合いに、カラダイスのね若さんの知り合いに6回自然気境に今までなってるって人知ってますよなんて言われて、すごい怖いなと思ったんですよね。はい、だからその5回目6回目も十分あり得るんだなっていうところと、あとは5回6回起こってもやっぱり頑張って生きてる人いるんだねっていうところでは、早期発見っていうのがやっぱり一番大事なんだろうけど、安静にするとかね、早期発見することでやっぱり何回かかってもね大丈夫なのかもなっていう安心はちょっとするよね。なんか自然気境になるたんびにね呼吸苦しくなって、どっかで死にそうになるんじゃないかみたいな不安感に、なっちゃうこと自体が僕は嫌だったので、そういう意味では若さんには感謝してます。6回、なってる人いますよなんて言ってくれたのは、今後僕も再発があり得るっていうふうにちょっと不安にはなったけど、でもまだその4回が多い方じゃないかもなーなんてちょっと、思えたりもしました。気境はねなる人はなるんだけど、20代ぐらいの前後のね痩せ型の男性になるんだって。で20代っていうのはもうさ今22だから、あと数年で20代前後っていうのは終わるだろうから、あとは痩せ型っていうところを直すと、そこは自分の努力でどうにかなるかもしれないから、今年の目標だよね。次回ね定番のちょっと遅いけど2015年の、目標みたいなトークをできたらなっていうふうに思います。少しねメールマガジンとかケクノートの方ね、ケクノートメールマガジンの方とかツイッターの方では軽く喋っちゃってはいるんですけど、いろんな具体的な話を、次回のケクノロジートークステーション第756回目の方で、本年2015年の目標みたいなもの、その自然気境に備えて、太るみたいなところも含めて、複数目標を掲げましたので、その辺のお話できればなというふうに思います。それが次回でございます。以上お相手はケクノ太郎でした。キョウスケお疲れ様でした。